ここでなら出会えるでしょう。あなたにぴったりのボードゲーム。さあ、本日も始まりますよ。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
かおりんです。
くみです。
イエーイ。あれ、かおりんさん、ちょっとなんすか、元気ないですね。
元気はありますよ。
いや、ちょっとちゃんとしゃべれてないし。
ちっちゃいよ。
命のものまね。
違う。うまくできなかったし、今
やってみて。なんだこの野郎って言ってみて。
なんだこの野郎。あ、違うよ。違う、命じゃねえ。
誰だよ。
痛いから。
どうしたの？痛いって何が痛いの？あれでしょ、わかる、あの思春期ってあの胸が張って、すごい張っちゃって痛いみたいな。
歯が痛い。
あんなころわーってやつ。
あんなころわ
なるほど。
歯が、なるほど。
どうしたんですか？
いやいや、あのね、だから、ね、前、うんうん、歯抜いたって言ったじゃないですか。
ですよね。
はいはいはい、
そう、結構前
ですよね。治ったんじゃないの？そう、
あれは、うんうん、あの左の上奥歯、まあ親知らず
です
よ。はい。
今度はね、下の親知らずが痛いの。
え
何してるの？
もうカーリーの口の中に何があるの？
超痛いんだよね。いや、若干腫れてるの分かります？正直、ほんとちょっとね、腫れてるんですよ。会社でもちょっと腫れてるよとか。
ちょっと太ってるか分かんねえな。
そうね、確かに。確かに。
64キロの人はちょっと分かんないですね。
太っちゃって、おい。
おいが、歯がないおいだな。
響くの、声が歯に響くの。
あ、そうですか。でも頑張っていただかないと。
頑張りますよ。
今回も頑張らないといけませんから、ね、そもそも毎度毎度ですよ、ホラボドは常にね、新しいリスナーがついてくれているのではなかろうかと思いながらやらないといけない。
は
思い改めましたよ。
は
い、もう毎度毎度身内話ばっかりしてる場合じゃない。
歯が痛いなんて言う場合じゃないし、
そう、こっから聞いてくれた人は、うん、誰だよって
な
って
。そう
ね、初心に帰りましょう。
YouTube 話ちょっと多いですもんね。
そう、
うん、
その歯が痛いかおりんさんと、ね、はい、看護師のグミさん、
はい、
そして私でお送りするこのホラボドですが、
はい、
最近何がありました？最近なんか浮いた話ないですか？
浮いた話ですか？うん、ないですね。
ないんかい。
顔が冷たい。
やっぱ看護師って厳しい、忙しいんですよね。
はい、
うん、なかなか仕事に追われてボードゲームする暇もなくて、この前なんかあれですよ、グミさんがボードゲームやりたいから、
あ、そう
グミ先生に行きて言うて、仕方ないから人数集めてセッティングしたら
めっちゃ急でしたよね、あれもね。
ちょうど当日に行けない言うて、お仕事で。
え
とか言ってるけど、カオリンさんなんかそんな日常茶飯事
じゃん。いや、茶飯仕事ではないですよ。
ほんと？
いや、だって今日だって頑張ってきたじゃん。
頑張ってる、頑張ってないじゃん。
ハイタイって言いながら運転してきたんですよ。
いけるいける、ハー萌えの人いるから、ハイタイ萌えの人いるから。
ハイタイ萌え、初萌え、
はい、痛がってる女の子好き系いるから。
ま、マジですか？
そうですよ。
歯が好き
だ。そうですよ、命の砂時計系の男子いますよ。
痛がってる、ちょっと弱めの猫が好きなんで。
まあそんなこんなですけど、まあそんなね、クソみたいなエピソードもない、この女二人のために、まあ、
ね、
私が用意した話題ですけど、
あるんですか？
まあもちろん言っておかなきゃいけないのはですね、またもや7月1日にボードゲームカフェ新しいのをオープンしました。
おお、
これがですね、大阪のですね、中崎町かな、はい、に、はい、できました、西洋という、こちら、はい、西洋、また珍しい名前ですけど、
なんか中国みたい。
そうなんですよ、実際に漢字もね、今書けって言われたら書けないぐらい難しい感じなんですけど、その西洋さんがオープンしまして、
はい、
店主がなんとですね、ホラボドリスナーのテチロンさんなんですよ。
お
めでとうございます。
あら
というわけで、テチロンさんがボードゲームカフェをオープンしまして、
まあ、
こちらがですね、平日が13時から23時、で土日祝日が10時から23時までというね、
はい、
はい、時間でオープンしてまして、なんとチャージ料がないんですよ、このお店。普通あるじゃないですか、何時間いたら何円とかね、まあ、カラオケみたいなもんですよ。そういったものがなくて、2時間おきにワンオーダーするよというシステムなので、かなりこれはですね、まあ、
リーズナブル
ちょっと学生さんとかね、いろんなお金のない人にとってもかなり嬉しい、そしてなんと立っている場所はですね、梅田駅から歩いて行けるところ。
いやーすごいですね、かなりいい立地。
いいですよ、これ大阪といえばね、ボードゲームプレイスペースカフェがですね、はい、激戦区ではありますが、ここでまた新しいねアドバンテージ取って梅田駅から歩いて行けるなんて言ったらね、私もね、あの帰省のタイミングでね、ついでに歩いて行けるなんてこともできますし、非常にいいなと思いました、こちらももちろんリスナーの方、ね、気になる方は行ってみるといいと思います。
はい、
はいはい、そしてですね、そんな中ですね、こんな話してもしかしたらカットするかもしれないんですけど、私もね最近物件探してるんですよ。
あら、
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 すごいでしょ。
あら、
すごいでしょ。物件探してるんですよ。
どうしたんですか。
これだからね、あの、まあ、ボードゲームカフェやりたいなとか、ボードゲームプレイスペースやりたいななんて言ってる人は5万っているわけですよ、ボードゲーム好きな人の中には。で、まあそういう漏れなく私もまあそんなことは夢描いたり、いやでも今の仕事があるなとかいろいろあったりするわけですよ、なんだかんだで私今一応リーダーしてますからね、こんななりですけど、
こんななりですね。
おーおーおーおーおーおーそう、真っ黒で、いや見た目関係ねえよじゃあ、あのリーダーって別にそのなんかあの道でこう工事中のところをこうなんか誘導してるあのリーダーしてるわけじゃない
あ、違った。
違います。
いやもうすごいさんさんと日に焼けてるから。
いやサラリーマンとしてチームリーダーやってるわけですよ。まあ、そんななんか考えたらやっぱりそう夢描いたり描かなかったりするわけじゃないですか。でそういうの館長さんにね、ディアシピールのね店主の館長さんに言ったら、いやそういうのは、まあ、趣味程度でいいから、まああの物件探しっていうのをこう常日頃からやっておくといいよと。
なるほど。
っていう話をされまして、それもそうだなと。もし何時ね会社が偉い目にあってなった時でもすぐ動けるように。とかいざ一台発起するってなってもいきなりまた物件探そうと思ったらお金もかかるし時間もかかるじゃないですか、なんで今のうちからやろうということで、ちょっとアパマンさんとかエイブルさんに行って、まあ、今の住まいの近くですよね、どことは言えないですけど、探してみて、
そうだったんですね。
これがねないんですよ。
あ
やっぱあれなんですよ、あの突然行ってですよ、でそんな物件テナント探してますっつってね、そんなよくわかんないお客さんが言っても、もちろんやっぱコネクションもなければ、他のお客さんもいるわけですよ、テナント探してる、だからそっち回してる中で余ったやつ持ってきたりとかありますし、でももともと言えばですよ、潰れるような場所に立っている立地だったら私が見てもやっぱりいいとこじゃないんですよ。
そうですよね。
何個か紹介されたんですけど、いざ物件見に行ってみたら、いや上がスナックだとかね、あのガールズバーとか、あと奥まってたりとかね、見えないとこにあったりみたいな、
ね、商売はね商売難しいですからね。
しかもそんな都会じゃないじゃないですか、ってなったらそんなあのボードゲームカフェだっつっても何やあれみたいなんで、見えない限りはお客さん入んないから、
そうですね、
という意味ではやっぱり全然見つからない、でいいとこ見つけてね、この家の近くでね、であそう、で元あのコンビニだったところで、あのそこみんもうすごい車通るんですよ、駅も近いし、でここいいなと思っていざそれで調べたら、ね、こんな田舎なのにね月々26万ですよ、家賃26万。
そうですね、
26万、東京でもそうそういいところにできますよ。
でも店舗ですからね。
いや店舗ですけど、まあコンビニだから、まあ、めちゃくちゃ広かったんですけど奥も含めて、
そうですよね、
かといっても26万出してたらあっという間に潰れますから、
そうですね、
だからやっぱ10万、
商売で難しいところですよね。
10万ちょいが限度ですよね、どう考えてもね、みたいなところで、まあ、こういったねお悩み持っている方は私以外でも多くいらっしゃると思いますけど、まあでも常日頃から探すのが大事ですね。
でもなんか気持ちがちょっとそういう方向に持っていかれますよね。ただなんか夢っていうなんかあやふやなままじゃなくて、
あ、そう、うん、男はね実現力ですよ、ね、夢ばっかり語ってるやつ嫌いでしょ、かおりさん
そうね
俺やろうと思ったらできるけどあえてやんねえのみたいなやつ嫌いでしょ。
そうね、あのね、私だけじゃなくってみんなふってなるよねっていうね、
なる
んですよ、動けやみたいなね、
まあ、ちょっと だんだん可愛くなってきますよね。
いやいや、可愛い、その可愛さも通り越してだんだんもう無視したくなるでしょ。いろ、今いっぱいいますけど、そんなやつ。
いっぱいいますけどね。
は
い、
まあ、そうはならないようにね。
夢を見ることは大事ですけどね、そこから本当に実現するって、本当に労力のいることですからね。
まあ、何にせよ、まあ、資金自体はもう用意してあるんで、まあ、何にしても物件があってこそですから。
はい、
まあ、もちろん見つかったところでやるかやらないかはまた別ですけどね。
もしかするとそこが店舗じゃなくて、もみさんの別荘になる可能性もある。
別荘はないですね。ボードゲーム別荘でしょ。いや、もう十分今の住まいでも大変だから。家賃それなりするし。
実際この、あの置き場とか見ると別荘みたいなもんです
よね。まあそうですよね。たくさん遊びに来てくださいますから、ありがとうございます。ね、まあ、そんなこんなですからね。あとね、こういったね、もしお悩み持ってる人はですね、ぜひあの、ヘクスインゲームズさんっていうね、あの、ボードゲームカフェ、プレイスペースかな、
うんうん、
やられてるところがありますけど、はい、そこのブログ、日記がですね、もうすごく参考になりますんで、おいくらぐらいで探すべきだとか、こういう風なあの内装とか、こういう風にすればいいとかっていうのも、こと細かく、
すごいですね。
はい、あの、書いてくださってるので。そう、すごくね、あの、勉強になりますんで、ぜひぜひ見ていただけたらなど、まあ、これはあの、ブログの方にね、コラボドのブログの方にもリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。
はい。
はい、というわけで、もう早々に、
はい。
もうあなたたちが話題ないから、もう早々に言っちゃいますけど、
はい。
うん、かおりさん大丈夫ですか、顔。
うん。
なんかさっきよりも太ってますよ。
晴れてんだって、
だってばよ。
だってばよ。
お、ナルトですか。
ね、さっきちょっと
読んでた。知らんがな。
オワコンって言わない。
知らんがな。うん。ねえ、いや、まあ、そういう、ね、まあ、その、ナルトが大好きな子供たちにも、おすすめの、
はいはい、おつまた
今回の、そう、今回のゲーム、今回紹介するゲームはですね、ホラボトとしては珍しい、こちらでございます。ストーンエイジジュニア、ジュニア、
ジュニア、
イエーイ。はい、こちらストーンエイジジュニアでございますが、これ何が珍しいか、
はい、
ね、
はい、
最近ホラーボード紹介したの何ですか、かおりんさん。
最近はあれ、あの、結婚するやつ。
うわ、覚えてねえでやんの。こいつ、こいつ、そう、ケツの穴ダイスだけ覚えてんじゃねえよ。
子供生まれるやつ。
そう、ダイナスティね。
ダイナスティ。
それやった、それ
とかね、いろいろとちょっと重めなもの。
あ、でもそうですね。
うん、まあ、もちろんね、ポーションエクスプロージョンもありましたけど、はい、あれも言っても1時間以上かかりますけど、はい、こちらはですね、なんと15分。
おお、
まあ、プレイ人数ね、2位から4人、そして5歳以上、5歳以上。
5歳以上。
そして15分で終わる。
15分、は
い、そうですよ。
いや、あの、そこそこ箱大きくないですか。
そう、箱大きいでしょ。まあ、普通のサイズありますよね、うん、ですけど、これはなんと、
はい、
2016年ドイツ年間キッズゲーム大賞の受賞作なんですよ。
お
ー、キッズゲーム、
キッズゲーム部門ね、もうもちろんありますよ。ノーマルの普通の大賞部門もありますし、うん、はい、まあ、重げ寄りなね、エキスパート大賞あって、そして子供向けのキッズゲーム大賞、
キッズゲーム大賞、
要はもうこれ世界一位になったと言っても過言ではない、はい、
あれ、でもあれじゃないでしたっけ、キッズ大賞を取るやつって入ってこないことじゃなかったですか、
うん、日本にはね、基本的にキッズゲーム大賞って入ってきてもだいぶ遅かったりするんですけど、
そうですよね、
今回はノミネート作品も含めて結構ね、あの、店舗さん頑張ってくださいまして、うん、こちらも入ってきたね、メビウスさんからのものなんですけど、
すごいですね、
うん、これがですね、まあ、さ、まあ、説明しましょう、ちゃんとね、
はい、
もともとはですね、2008年に発表されて一世を風靡したストーンエイジというゲームがあるんですね。それがワーカープレイスメントゲームなんですけど、はい、まあ、そちらも大人気なんですが、
うんうん、
この作品はそのストーンエイジの背景をそのままにですよ、
はい、
よりキッズ向けで簡単にしたわけではなく、
ではないの、ではないの、
ま、ここまで全くの別ゲーです。
別ゲーかよ、
全くの別ゲー。もう、あ、ストーンエイジがよりコンパクトになったんだと思ったら大きな間違い。全然違う。
マジかよ、
はい、こちらはですね、もうワーカープレイスメントでもなくですね、
はい、
セットコレクションありのメモリーケースゴロクゲームです。はい、もうこのお二人の今目の前にはですね、うん、もうすでにね、ボードも含めてコンポーネント展開させていただいておりますけれども、
うん、うん、
これがですね、まあもう見た目もね、可愛らしい、もう、
うんうん、
子供向け感バリバリな、ね、
うん、
ゲームですよね。だからルールも超簡単です。
うん、
なんでちょっと簡単にインスト、あ、これグミさんやりました？
やりました。
あれ？カオリンさんやってない？
やってないです。
ああ、じゃあもうちょうどカオリンさんのために、
はい、
ね、ちょっと簡単に説明させていただきますけど、はい、簡単です。はい、ボードと、あとそのボードの周りに、この丸い、森タイルと呼ばれる裏向きのね、タイルが14枚あります、
うん、
はい、
で、この14枚のタイルから自分の番が来たら1枚ペロってめくるだけ。で、これさっきも言いましたけど、スゴロクになってますんで、はい、このボード自体がですね、こうぐるぐると 回るようにスゴロク状になってるんですね、はい、自駒を動かしていくと、はい、でじゃあどうやって進むかっつったら、そのダイス、サイコロではなくてこのタイルをペロッてめくって、うん、そこに書かれているダイス目であれば、じゃあ2マス進みます。
12、
はい、じゃあそこの到着したところにあるアイテム、これ資源ですね、うん、今到着したのは牙のマスなんで、牙マスなんで牙のこのコンポーネントをゲットして、はい、じゃあ次の人どうぞという形でやっていく、
うん、
まあ5歳が遊べるわけですから、スーパー簡単ですよ、うん、
簡単ですね、
はい、じゃあ次の人はまた何するかって言ったら、もう私がオープンしたこの森タイル以外のまだ裏向きのこの14枚のね、森タイルの中から裏向きのやつをまたペロッとめくりますと、
うん、
はい、でこの森タイルがですね、ダイス名のデザインのものもあれば、このように、そのアイテムが直接ね、イラストが描かれているタイルもありますんで、うん、はい、これはアイテムのところに直接もう飛びます。自己マがね、ポンと飛びますと、うん。で、ダイス目の場合はその数字分、はい、進みますよ。それだけです。はい、もうそこ行ってくださいってだけですね、
うん。
で、行ったらそこに置かれているこの立体のコンポーネントの資源をゲットして終わり。
うん、
じゃあ何が目的かというと、これも簡単。この小屋タイルっていうのが、
うん、
複数枚用意されてるんですけど、はい、この小屋タイルを3つ立てると勝ちです、このゲーム。3つ立てた時点でその人の勝ちです。で、立てるにはどうしたらいいかというと、この小屋タイルに描かれている資源ですね。
うんうん、
はい。これだと矢尻2つ、うんうんうん、持ってる状態で、はい。村マス。ね、この村の絵が描かれたマスに止まれば立てれますよ。で、3つ立てたら勝ちですと。ただそれだけです。
うん、
超簡単ですよね。
簡単ですね。
はい。すごい簡単。で、まあもう、かおりんさんのお気づきの通り、こちら、まあ、メモリー系と言ってるだけあってですね、うん、要は記憶型のゲームですね、はい、どのマスが何だったかっていうのを覚えておくっていうのが大事になります、
うん、
で、まあ、さっきも言ったように一回誰かが使っちゃうとそのマスは当分使えないわけですよ、うん、じゃあこれいつ復活するかというと、村マスに誰かが到着して、そのタイミングで全てが裏向きになりますと、この森タイルが全部裏向き戻って、うん、その到着した人が任意の2枚を交換します。
お
ー、こんな感じですね、はい、ってなると、あれあれどこ行ったんだろう、どこがなんだっけなっていう風に考えて思い出しながら遊べるスゴロクゲームですね、
うん、
はい、めちゃくちゃ簡単でしょ、
うん、簡単ですね、
すごい簡単、え、こんなのが大賞取るのと、うん、ね、これが世界一位になったのかと、うん、
正直ちょっと
実際そう思うじゃないですか、
うん、
なんで、まあ、せっかくなんでちょっとまた遊んでみましょう、うん、ね、ポーションエクスプロージョンの時と一緒、はい、ちょっと一回遊んでみましょう。じゃあレッツプレイ、
プレイ、
はい、2個目の小屋ゲット、いはい、もうリーチですよ、
やばい
やばい、
リーチですよこれ、はい、
裏に行けない、
ほいほいほいほい、どうぞ、はい、グミさん、6、1、2、3、4、5、
6、わー、そう、何もない
、オッケー、魚マス何もないです、はい、
今見る、ちょっと待って、
間に合ってんの、どんだけ資源集めるの、バカなの、
あなた
の
せい、あなたのせいで取れない、
ほんとだよ、
いらない、家建てたい、
はい、私ですね、べーん、1、はい、犬、
おかしい、そこ
おかしい、
イエーイ、
おかしい、犬、
あー、違う、
私
だ、そうですよ、時計回りで覚えますからね、
やばい、立てられる、
ここ 3?
3、覚える気あるかよ、覚える気あんのかよ、
どんだけ記憶
ある、やばい、
あ、ダメだ、なかった、しまった、間違えた、間違えましたね、しまったね、資源がないのに村松来ても何も起こりませんからね、よいしょ、はい、
はい、じゃあとりあえずここ、
まあ普通そうだわな、
ですよね、
はい、
あれ、かおりんさん1個も立てて、
やばいやばい
ね、1個も立ててないですね、
やばい、
アホなのかな、
やばい、
もしかしたらアホなのかな、
アホアホアホかな、
これアホかな、はい、かおりんさんですよ、
でも立てられないんだけど、
いやもう資源今な、7個持ってますよ、
それなのに立てられない、
立てられないんだけど、
それなのに立てられない、
木の実こんな持ってる、
ヤジ
ヤジだ、もうやめろ、
資源、
資源を枯渇させるんじゃねえ、何やってんだよ、
違うの、覚えてくる、そこだった、
やばい、
リーチ
リーチ、ここで終わっちゃう、
やばい、
村マスいたら終わりですよ、私が村マスいたら終わりですよ、
やばいやばい、
やばい、カオリンのせいで負ける、
イエーイ、
あ
ーイエーイ、
お
お、あ、村マス、
村マス来た、
でもこれ私の勝ちかな、
でも村マス、
え、こんなに支援な、8つ持ってるのに、
あ、それでも
対応できない、
バカだ、
まさかの、
すげえ下手じゃん、
これでもうもみさんの勝利がほぼ決まった、
あ、じゃあまあこうして
終わったー、
終了
はい、終了
私の勝ち、もう超余裕、超余裕で勝った。カオリンさん、1個も立ててないですよ。
だから、資源1、2、3、4、5、6、7、8!
8個もんの
ちょっと8個もんのあの、家建てるとこの上に全部資源乗ってるみたい。
ほんとだわ
自分すごい10択
プレイヤーボードにいっぱいね、よかったね。
10択ないよね、わーい
というように、はい。まあ、こんな形でね、遊んできましたが、もうサクッと終わりましたね。なんだったら、15分もかからなかったですね。
はい、かかってないですね。
はい。まあ、こんな、ね、ストーンエイジジュニアですが、まあ、ちょっとじゃあなぜ面白いと思うのかってところをね、ホラボド的に、
うん、
はい、紐解いていきましょうか。まず、一つ目はですね、
はい、
当然、見た目がいい。
うん。
見た目が可愛い。
うん、
これがね、キッズのね、キッズ用ゲームのいいところ。
うん、そうですね、いいところですね。
見た目可愛いんですよ。アートワークも非常に可愛いですけど、原始人とか、魚とか、キーバーとか、木の実、
うん、
こういったコンポーネントは、すべてこの、可愛らしい木製のコマ。
可愛いですね、これは、はい。
で、タイルも含めてなんですけど、他のゲームと比べて、基本的に大きいんですよ。
う
ん、
やっぱりそうですよね。
はい、大きいです、うん。うん。これはですね、要は子供が掴みやすい。
うん。
掴みやすいサイズ。そして、間違えて飲み込まないようになってるんですね。
うん。うん、
当然ね、5歳でなかなか飲み込むってないですけど、うん、やっぱりね、そのお兄ちゃんの横で遊んでた3歳の男の子が飲んじゃうとかありえますから、
うん、
そういうことがないように、こういったね、まあ配りがされているというのはまたいいですよね、
うん。
うん。で、これが大人にとってはですね、まあ可愛くてこの手にずっしりくる、
うん、
このアナログゲーム感ですよね、
うん、
ならではのこの手応えあるコンポーネントっていうのもやっぱ魅力的に映りますと、うんうん、で、プレイヤーボード自体も箱状にね、立体的になっていて、うん、そこにこの小屋タイルをですね、ゲットした小屋タイルをブスッと刺すわけですよ、
うん、
この刺していく手応え感がもう子供としても大人としてもこうプリミティブに楽しい、
うんうん、
ってところがまず一つ目ですね、
うんうん、
で二つ目がですね面白い点は実はしっかりとしたゲーム、ねうん、無駄がないメカニクスなんですよね、
うん
うんまあ、さすがキッズゲーム大賞を取っただけあって、はい、その単純なゲームじゃないんですよ、
うん
まあ、ちょっとカオリンさんはまだ初めて遊んだんで、はい、もう単純なように映ったかもしれないんですけど、うん、使った森タイル、
はい
ね、使用者森タイルっていうのは誰かが村マスに到着しないと復活しない、
はい、
つまりは使えないわけですよね、うん、ってことは自分があそこ行こうと思ったけどもうすでにそれ使われちゃった場合、
うんうんうん
ね、そのタイルもう使われちゃった場合例えば木の実タイルを取られちゃうと、
うん、
実はこれ他の森タイルって一つとって同じものがないんですよ、
うん
うん、なので直接この木の実のマスに行く木の実タイルっていうものは、まあ、使えないとすぐにはね、
うん、
でそうなっちゃうと何が起こるかというとダイス目、
うん、
ダイス目が描かれた方が大事になってくるんですよ、
うん、
だからこのダイス目のタイルもある程度覚えておく必要があるということですね、
うん
うん、さらに犬タイルねさっきちょっと説明では省きましたけど、うん犬タイルっていうのはいわゆるこのゲームでいうジョーカーですね、
はい、
はい、まあ、資源必要なコストを犬タイル1個使うことによって免除できますよと、うん、このタイルだけは奪い合う形になってるんですよ、
うんうん、
これは、例えば自分が犬タイルのマスに到着してもしも2枚あるんですけどこの2枚ともゲームボード上になかったら、
はい、
それを持っているプレイヤーから奪えるんですね、
はい、
はい、で奪う、まあ、こういうインタラクションを生み出しているよというところも十分ね、面白い部分ですよね、
うん、
なんで犬取れてやったあともう小屋建てるだけだぞって思ってる人なんかもそしたらすぐさま他のプレイヤーが犬じゃあ私がそれ奪っちゃうわって言って持っていかれちゃうと、うん、で持っていかれちゃうと要は自分の手番で犬ゲットした人は手番が無駄になっちゃうわけですよね、
うん
うん、なので油断ができない効果が強い割に、その反面油断ができないものであるよというところですよね、
うん
うん、さらに交換所マスというものがありましてこれがまたねいい働きをしてるんですよ、
うん、
ね例えば全然自分の目的じゃないこの壺をねゲットしてしまったとしても、うん、交換所にさえ行けばもう自由に何個でも交換ができるので、うん、ポジティブに循環っていうものを構築できるんですよね、う
ん、カオリンさんがここに行ってればちょっとヤバかったですよね
そうですよね
私たち
カオリンさんものすごいコンポーネントね資源をゲットしておいて
カラーマンみたいになってますからね今ね
そうなんですよでも交換所にたどり着けなかった
たどり着けないっていう、
うん、っていう風に、まあ、お子さんが例えばねこんなのいらないよってな ならないですよね、うん、交換上行けばそれ超強いんじゃないってなりますよね、
うん
うん、っていう風にこういったメカニクスに気づき出すと新たな手が結構思い浮かんできてですね、うん、意外と大人もワイワイ楽しめる、
うん、
ここがやっぱりねこのキッズゲーム大賞を取っただけのゆえんではあるわけですよ、
うん
うん、そして私が結構大事だなと思っているのはこのプレイ時間の短さ、
うん、
ここ大事ですよね、まあ、15分と書いてあるように、はい、もうサクッと終わります、うん、で大人だけでやるならさっきやったようにもう10分以内で終わっちゃうと、
うん
うん、これってよくよく考えると子供が集中できてかつ飽きない時間なんですよ、
うん、
やっぱ20分30分ってなるといくらキッズ用の見た目だったとしても飽きてきちゃう、
うん
ね、他のところに集中いっちゃうわけですよね、ちっちゃうわけですよね、
うん、
でそうならないようにちゃんとバランスも時間もデザインされているわけですよ、
うんうん、
そして例えばゲーム会にね私がこのゲームを持っていったとしたら、はい、やっぱりゲームとゲームの間で軽く遊べるものとしてもちょうどいい時間なんですよね、
うん、
で見た目も可愛いじゃないですか、
はい、
なんでそのゲーム会にいるね女子なんかもう何それ可愛いっつってね、うん、ダイフンってなってねじゃあ一緒にやりますかっつってね
いけるね
そうっていう風に実はいろんな意味でユーザビリティが高い、
うん
ね、使いやすいということですよ。で子供にはメモリーゲーム要は記憶していくゲーム、
うんうん、
大人なら計略を求められるゲーム、ね、次こうして次こうしないとあれ取られちゃうなみたいにちゃんと計算していかなきゃいけないゲームとして実に許容範囲が広いのでどんな人でも一定の満足度っていうのは保証されています。
なるほど、
はい、なんで単純なゲームだなというふうに軽く見るこれはねまだ分かってないですよね、
うん
まあ、そういった意見もあるんですけど、はい、実はこのゲーム大人でも子供でも両方楽しめる風にデザインされています、
うんうん、
はいってな感じで、はい、続きいきますが、まあね、駆け足で言っていますけど、はい、遊ぶ際のコツ、
コツ、
ポイントっていうのにね、触れていきますけど、あ、ちなみにじゃあちょっとね、クイズじゃないですけど、お二人、なんか遊ぶ際のコツとかなんか今ので見出しました？
コツ？
うん。
あ、溜めすぎちゃダメね。
あー、なるほどね。なるほど、なるほど。
溜めすぎてもいいことなかった。
って言うじゃないですか、はい、ところがですよ、それはね、かおりんさんまだ1回しか遊んでないからなんですよ。
あるんですか？
私が提唱する方法としては、はい、ぶっちゃけね、この、ま、戦法っていうのは2つできるかなと思ってまして、うんうん、ね、1つはあえて村マスに行かない戦法なんですね、はい、この村マスに行かない戦法、ま、このゲーム各コマの個数がまたやらしくて、
うん、
その例えばじゃあ壺のねマス、壺ゲットできるマスに止まっても壺は3つしかないんですよね、有限なんですよ、
うんうん
うん、でこのゲームは小屋を建てることが目的となってるんですけど、うん、あえて村マスに泊まって小屋を建てず、
うん、
ね、他のプレイヤーが、ね、取るものをなくなって出せていく、ね、めっちゃ困るでしょ、
うん、
さっきもカオリンさんがもう木の実全部持ってるから木の実マス行ってももう手番無駄にしちゃうわけですよ
そう、
うん、そうか、
かなり困ると、
うん、
で他のプレイヤーがこの取るものがなくて手番が無駄になっているその隙にもうズババーンとこの村マスに、まあ、連続でね、
うん、
まあ到着して小屋を建てれまくる、そう一気に建てる、うん、まあ当然1手番では1個までしか建てれませんよっていう制約は一応このゲームのルールとしてあるんで、うんですけど、まあ、例えば6とか5っていう出目でね、そう到着してかつさらに村マスを引いてもう一度連続で行ける可能性はあるわけじゃないですか、
うん、
ね、で他の人はそういったことにしても当然建てるだけの資源ないですけど、カオリンさんはそれだけたくさんリソースを持ってるんで、うん、それであっという間に逆転まで追いつけるかもしれない、まあ、当然覚えてればですけどね、
うん
うん、というふうにあえて貯めておくというのも他の人に対して邪魔できるっていう意味ではなしではないです、
うん、
ただそれは計画的にやらないとダメです。
そうですね、
沙織さんは一切一切
ほノープランでしたから、
そう本当スーパー間抜けだったんで
見事にないやつばっかり
ですよね。覚えるのがちょっと苦手なので、
うん、
あれここじゃないみたいなね。
そうですね、うん、
計画的に行けばもうそれがズババンって行くわけですよね、
うん、そうです、
立って立って立ってみたいな、一気に終わることも
追っ立てるわけですよ、
うん、
でもう一つの戦法、私が提唱するそのコツとしてのもう一つの戦法はダイスメタイルを中心に覚えるべしですね。
おお、あれじゃなくて、そのこうアイテム木の実とかそれを指定するタイルじゃなくて、
そう直接いけるって意味では当然そういったものを覚えた方がいいように思いがちなんですが、うん、ね、まあ、森タイルって一度引いたらね復活ってまあしないわけですよ、村マスに行かない限り、うん、要はそれをあえてその狙いに行く人って競争率が高いんですよ。
うん、
だって見えてる その小屋タイルゲットしたい小屋タイルってもう全員に見えてるんで、うん、あれ立てたいなってバッティングするようにできてるんですよね、
うん、
そうなった時に あ、木の実マス行きたいから木の実のタイルやっぱ取りたいよねって思う競争率は当然高いわけですよ、
うん
うん、でもダイス目の場合ってどうですか、自分のいる位置からその出目分の歩数なんで、
はい、
この1から6までのダイスの出目のタイルを全て覚えておけば、まあ、極端な話ね、全部覚えておけばほぼ自由に動けるわけです、
うん、しかもあれですもんね、だいたい動かすときってやっぱ家タイルとか、
うん、
集中に犬タイルとか動かすから、
うん、はい、
動かない可能性も高いんです
ね。あ、そうですね、村マスに誰か到着すると2枚ね、2のやつ交換するって言いますけど、その時はやっぱりピンチにならないように犬だったり小屋のね、タイルを交換するんで、はい、うん、まあ、基本的にダイス目のものはあまり動かないんですよね、
そうですね、そう考えるとそ
っち攻め手が増えるんですよ、
はい、
うん、っていうことを考えれば大人で遊ぶ場合はそういった風な戦法を取るとあながちこれはね勝ちやすい、う
ん、おー、
うん、一気にね2位のところ行けるようになってくるわけですよね、
うん、
まあ、もちろん簡単ではありませんけどね、うん、でも14枚しかタイルないから、
うん、
本気になれば、
うん、
もう遊びの気持ちがなくして、
うん、
もうエスポワール王だと思ってください
どんだけ
もうこれでもし失敗したらもう2000万の借金をね抱えるかもしれないと思ったらもう全部絶対覚えるでしょ
この微笑ましい絵とはもう
さらに
こう燃えるようなね、情熱を持って ね、
隣の人に、
ね、執念を持
ってお金払って教えてもらったりね、あそこなんだったみたいなとかね
違うゲームです
というふうにね、そういったコツがありますと、
はい、
あと最後に、はい、コツ、まあ、これも当然なんですけども、当然のこと言いますけど、子供と遊ぶ際は手を抜いてください
そりゃそうですよ
そうです、これね、メモリーゲームってね、要は記憶型の、まあ、ゲーム性のものって、まあ、例えばそうですね、まあ、鶏の尻尾とか、
うん、
あと魔法のラビリンスといった、
うんうん、
子供の方が柔軟な脳だから有利ですよ系のゲームじゃないんですよ、これって、
うんうんうん、
ね、いろんなシステム入ってますよね、しかもガチッと入ってるんで、
は
い、そうですね、なんで大人が本気になっちゃうと子供にはね、勝てちゃいがちです、
うん、
勝てちゃいがちです、あくまでガチですけどね、
うんうん、
なので例えばですよ、
はい、
森タイルをその交換する際にはお子さんが交換しようとしてる時にはちょっと目をつぶってあげるとか、
うん、
まあ、さりげない工夫をするとより一緒にねやっぱ楽しめるものですので、
うん、
ただここで注意なのはちょっと子供って基本的に大人が手抜いてるのが分かっちゃうと、
ね、
冷めちゃって怒ったりするんで、メガネ外してゴシゴシみたいなんでちょっと見てなかったふりするとかね、
うん、
はい、まあ、ちょっとさりげなく、
そうなんですよね、結構こう子供は分かるんですよね、大人がそう自分のことを、まあ、すごいちっちゃい子とかだったら分かんないんですけど、そこそこの年齢の子だと結構分かるから、そこのさじ加減がね、そこが大人の力の見せ所ですよね。
そうなんですよ、それが本当の意味での大人力ですからね、うん、っていう風に、はい、まあ、工夫としてはそういったところかなと思ってます。じゃあここで、
はい、
まあ、ネガティブな点を
いつもの来ちゃいます。
そう、いつものやつ、ネガティブな点をあえてね上げることによって本当にこのゲームのどこが面白いのかっていうのを浮き彫りにしようという、
はい、
まあ、こちらのコーナーなんですが、うん、もうこれはもうね、もうクイズにしないです、毎度のようには、うん、もう言っちゃいます、
はい、
もう言っちゃいますけど、
はい、
これそれなりのシステム、
うん、
メカニクスはあるとは言っても、もう正直言いますよ、正直ゲーマーの大人だけで遊ぶにはさすがにさすがに少し物足りない、
そうですね、なるほどね、
まあどうしても、まあ、でグミさんもカオリンさんも基本的におもげ好きじゃないですか、はい、ね、システムバッチガッチガチのシナジー、はい、もう超シナジーだらけのゲームの方が好きじゃないですか、
はいはい、
っていう人にとってはやっぱなんだかんだで、ね、ちょっと物足りないなみたいな、これはもうそうめん超えて左右だなぐらいの
そうめんを超えて左右、
そうですよ、
だいぶ通り過ぎましたね、
ほんとそう
になっちゃう可能性がね、
全然関係ない話していいですか、
はい、
これまあ、近くのね、はい、あのお蕎麦屋さんがあるんですよ、茶屋っていう、
はい、
うん、茶屋っていう名前の蕎麦屋なのに、
はい、
この前行ったら、まあ、コスト削減のためか知らないですけど、はい、あの蕎麦茶やめましたって書いてあの自由に取れたじゃないですか、そういうお店、そば茶自由、ご自由にどうぞってなってたのに、そば茶やめましたっつって、で、まあ、普通にそばは食えますよ、でもよくよく考えたら、あそこのお店の名前茶屋なんですよ 無課金じゃダメだ
っつって。ダメ？
マジっすか。
いや、
しかもチャヤって名前なんだから、名前から考えたらチャは打てないとダメないとダメなんですよ。
そうですね、ないとダメですね。
何取り払っちゃってる
の。あれ結構、あれが結構こう飲み放題というか、そう、まあ、うん、結構、まあ、多いですけども、ついてくれたりするところは多いですけれども、
自由に飲めるって嬉しかったのに、まあ、そういうもんですよ。商売そういうもんです。そういうもんです。
せちがらいです。せちがらいです。
せちがらいですもん。本当にもうここら辺もだから家賃高いから仕方ないんですよ。ね、国道イメージしますか、そこね。っていうね、全然関係ない話しましたが。まあ話戻しますけど、やっぱりこのゲームはどうしてもそのね、左右のように、はい、まああっさりいけるものの重みがないから、はい、しかもちょっと逆転も難しいんですよね。で、インタラクションも、まあ犬タイルあるとは言っても、まあまあそこまでね、やっぱキッズ向けなんで、強くインタラクションがあるわけじゃないというところが、これネガティブかなって思うんです、
うん、
でもこんなこと言ったらね、いやいやもみさんと、
はい、
いや待てよと、そんなこと言ったら身も蓋もないやんとそんなゲーム取り上げるなよっていう話じゃないですか。でもさっきも言ったように面白いところとしては当然ねある、
はい、
と上で、でもゲーマーの人で遊ぶんであれば、ここでですね、私ね、ここまで駆け足できましたけど、なぜ駆け足できたかというとですね、はい、こちら紹介したかったんですよ。オリジナルバリアントルールっていうのを、まあ、これ私考えた、まあ、即興で考えたものなんで、果たしてそれがね面白いかどうかっていうのはわからないですが、はい、ちょっとそのバリアントルールで一回遊んでみたいなと思ったんです。
ほうほうほう、
ほら新しいよこれ。
新しいですね。オリジナルバリアントルール。
遊んでないカオリンさんのために遊ぶっていうのはこれまでもありましたけど、
そうですね、
私が考えたオリジナルバリアントルールでやってみたらどうなるかっていうのをここから実験したいわけですよ。
はい
はい、というわけでここから簡単に説明します。
はい、はい、
まあバリアントルールというものをそもそも何かって言ったら、うん、まあルールの追加だったりとか、うんうんうん、ルールの入れ替えですよね。それによってゲーム性をガラッと変えてしまおうという私の試みなんですが、うん、まず、
はい、
交換、
はい、
ね、村マスに到着したら交換するって言ったじゃないですか、はい、任意の2枚の、はいはい、でもこれ覚えれちゃうんですよ。
そう、私たちだと覚えれちゃいますね、やっぱ、うん、
これをね4枚にします。
ほう、
要は任意の4枚を、
はい、
こういった形で交換すれば、あれ何がどこに行ったっけなっていう風に、もうより分からなくする。という風に4枚にします。で、犬タイル、
はい。
犬タイルは本来もうすでに存在しなかったら、持っているプレイヤーで時計回りの順で近い人から奪うっていうルールですけど、はい、これを2位のプレイヤーからにします。
おー、は
い、なので1位で犬タイルを持っている人からも、選んでちゃんと奪えるようにという風に狙った相手からもらえるようにします。そして、もう一つ、ダイス目ぴったしボーナスっていうのを追加します。これね、ダイス目、さっきも言いました、ダイス目覚えた方がいいよって言いましたけど、はい、でもやっぱりあながちやっぱダイス目を覚えるのを、ね、まあちょっと軽んじている場合が多いんで今回のバリアントではダイス目によって、
はい、
そのマスに到着した際に、
はい、
誰かがいた場合、
あ、いた場合、はいはい、
要はダイス目、例えば私が3のねダイス目 の、ま、あのタイルを引きました、うん、で1,2,3 って来た時に誰か他のプレイヤーがいた場合は本来の効果とプラスそのプレイヤーが持っているそのアイテムを奪えることとします。
何でもいいんですか？
いえ、そのマスの効果と同じものですね。
持ってればってこと
ですね。そうです。例えばじゃあ牙タイルのところで、ね、ぶつかり合うとすれば、うん、牙タイルの上の牙を1個取ってあげくにこのカオリンさんのところから牙のまた資源を奪いますよと、
うん
うん、
これは例えばこのフィールド上になく、なかった場合は奪うことだけができるということですね。
そうです、はい、こうやってこれでも間違いないでほしいのはダイス目で行った場合です、
はい、
なんで牙タイルでそこに行って誰かがいたとしてもダメ、
ダメ
と、ダイス目でちょうどでそこに誰かがいた場合だけ奪えるというふうなルールを追加します、
うん、
で交換マスの場合は自由にどれでも奪えますし、
うん、
お
村マスでぶつかった場合、
はい、
誰かがいた場合は村タイルも奪えることとします。
わお、
そこやっちゃったら強すぎじゃないですか。
小屋タイルですね。
それはすごいですね。
ただ小屋タイルを奪う場合はどれか一つの資源、うん、そこに書かれているどれか一つの資源をそのプレイヤーにあげてください。
はい、あ、なるほどね。
そうです。でそれが払えないんだったら奪えません、
はい
はい、
でも基本的にこの小屋タイルってカシャンってね設定できる分何を持ってるか分かんないですよね。
あ、それはなので見えるようにしてくださいね。
それは見えるように置 ってことですね、
はい、そうです、はい、ってな感じでこの相手から奪えることによってインタラクションを強化するわけですね、
はい、
はい、そして、ゲームは誰かが5つ目の小屋を建てたら終了、
うん、
で3つではなくて5つにします、
うん、
で5つ目誰が建てたらその後全員が同じ手番回数をして終わりとします。
おお、その場では
なくて、
そうです、
はい、
やっぱね先着ではいできたってなると下手すると、はい、まああれですよね、スタートプレイヤーが強いんじゃないかっていう、ね、はい、もちろん運ありますけど、うん、強いんじゃないかってなるので、はい、全員が同じ手番回数をして終わりで、もし同数になった場合、うん、ね、5、うん、5つ立ててるのが複数人数いた場合はその中で個数、コストの個数ですね、うん、コストにかけた個数の多い方が勝ちとします。
なるほど、
いわゆる果物集めと同じ、
うん、
終わりですよね、はい、はい、っていう風にやって、ではレッツプレイ。見てなかった、
これ正直わかんないな
全然見てなかった、
わかんないな、
わー助けて
正直わかんないな、ここだった、また交換
ひどいよ助けてくれ
のにな、どれ、あ
これいいですね、最初に勝ちに行った人は速攻で逃げないと取られるから、
そうよ、
やばい
逃げなきゃいけないんですね、
私全然家にたどり着かないんですけど、
そこにたどり着く歩数のダイスメタイルを隠さないとやられちゃう、
ね、
正直3どこか分かんなくなっちゃったんだな、
全然分かんない、
せい、あ
ー
ない、無駄と散る、
うわ
ーきやー、
きや
どんだけ取るんだよ。
1、2、3、4、5、6。何もねえ。なんだここ。
家が全然。
こんな時に限ってね。家が。建てれない。
家が。
家が。ああ。つい巨人が。
いい巨人出ましたよ。進撃ですよ。
ひどい。
困った。
ああ、笑える。
やばい。
家が。
家が。
あ、違う。
魚。
魚。魚ない。
いや、てか奪えないよね、今はね。
はい、そうです。
はい、めくっただけ
だ。はい。やばい。全然だ。全然だ。
そして私、立てれるね。
ここにゃん。
ここや。
あー。
やばい。
で、犬がやばいか。
やばい、これはちょっと。
やばいよ。
いや、これはやばい。意識自体ですよ。
これは今、もう、グミさんがリーチ。これで今、小屋4つ目ですね。いや、でもちょっとリーチに届くためには、やっぱり、グミさんから資源奪わないといけないです、ね、
うん。
つまり1だ、1。1どっか、これじゃないかな、1。1あったよ、しゃー、犬ー。でも普通のこと
普通だった
普通のこと、
普通だった
カーリンから取ってもいいんですよ。
いや、いいんです。いいんです。
いいんですよ。
基盤にした。
おー、うん、あらー、もうやばいんじゃない、あれもうダメ
だ。あれやばい。
あれ村マス行かれたら終わるんじゃない、
終わるね、ちょっと、ね。
終わるんじゃないこれ。やばいんじゃないこれ。
あ、村来
た。あ、村来た。
村来て。
村来ちゃった、
これ。村来て。
あ
ーこれと、
あらこれやばいわよこれ、
え、ちょっと、
うん、
魚とこれ犬2枚使わないね、
うんうん、はい、
矢印これ犬取っとくね、
うんうん、
取っとくね、
ほうほう、を立てて、
はい、立てて、
はい、
終わり、
はい、で、これをちゃんと隠さないと、
そうね、
グミミがわからないようにしないと、ね、ちょっとグミさんがこれをわからないように、あー何がなんやら、あ、もう絶対4カ所以上いったよ。
いや、言ってない、言ってないよ。
でもね、かおりん、1なんだ。
あー、いや
ー、しまった。
終了。それ立てて、5つ目の小屋。
でも、もう終わった、もう終わった、
あるから。あなたのところからこいつがあるから奪えます。
あ、なるほどね。
最後立てちゃった。
でもね、奪えればいい。
いや、ダメなんですよ。これ、かおりんさんから始まったゲームなんで、ここで終了です。
終了
終了、ギャ
ーギャー、
グミさんの勝ち、おめでとうございます、
おめでとうございます、やはりですか、
というように、
はい、
はい、まあここまで遊びましたが、まあだいぶカットしましたけども、
はい、
ね、どうでした、
面白かったです、
ね、あ、面白くなった、
だいぶ面白くなりました、
やったー、いや、もともともね、面白いですけど、よりね、張りがある、
まあ、大人はこのルールの方がいいですね、
あら、本当ですか、お、よかったかもしれない、
これはすごい楽しかったです、
いや、即興で考えたアリも結構良かったですね、
あの、誰がさっきのルール、うん、一番最初の普通のシンプルなルールも楽しいんですけど、
はいはいはい、
人がどこに動くかっていうのを、うん、あ、そんなに考えなくてもよかったじゃないですか、奪われることもないし、
あるから、
でも奪われる 可能性と自分が奪うっていうことで、でかなりこう人の動きを目で追う。
あとあれですね、村マスに行って小屋を建てた瞬間、次の手番でもしかしたら自分のところに出目のね、
はい、
あのタイルで来られちゃったら困るから、それをこう交換して一生懸命隠さないといけないっていう、そういうところも計算しなきゃいけなくなるんで、これでだいぶねインタラクションも強くなったと思いますけど、
あと移動の時ってもう本当に村かあの犬しか追ってなかったんですけど、
はいはい、
もうみんなが村を意識してるぞっていう時にはでも通知の番号を覚えといてっていうのはだいぶ強くなりましたね。
やっぱ強かったですね。
楽しかったですね。
記憶しました。
いやありがとうございます。あ、じゃあもうこれは
ちょっと、これはちょっといいですね。
あれですね、ブログの方にも載せときましょう、
はいはい、お
ね、できたら、まあ、このゲームね買った方はこっちで遊んでみるっていうのも一興かもしれないですね。はい、はい、っていうふうに、まあ、こうやってね、まあ、キッズゲーム系ってこうやって自分たちでオリジナルルール作れる隙もありますんで、うん、多くの場合、
はい、
はい、まあ、それがまあ邪道じゃないかみたいなこともあるかもしれないんですけど、うん、そういうのも含めて、まあ、アナログゲームかなと、
うん、
テレビゲームじゃない美味しいところですから、うん、はい、はい、ってな感じで、あ、じゃあ点数いきますか。
いきますか。
点数。
はい。
今回のじゃあ100点の指標はグミさん何ですか。
そうですね。
カオリさんに振ったらカエルって言われるからもう。
うん、いやだ。次はどのカエルにし
よう。やめよう。白じゃない。白じゃねえよ。
いや、カエルって言ったら今日あの朝テレビで見てたら、
はい、
あれカエルアンコウの特集やってて。
なんすかカエル
アンコウ。はいはいはいはい。
アンコウなんだけど。
めっちゃ可愛いの。
カエルみたいな動きをするアンコウ。
カエルアンコウ。
そんなんやるの。
すごいなんか真っ黄色な感じで。
ちょっと検索してみようかな。
可愛い。可愛かった。
でそれが。なんですか。
ちょっと手があるんですよ。
そうそう、手があるんですよ。
でそれが、まあ、
それが何ですか。
それが指標？やだそんなの。
これですこれです。
え、何？気持ち悪い。いや気持ち悪い。
いやでもですよこれ。
胸びれとね。
そうそうそう、あの立つんですよちゃんと。
胸びれでそう。
え、それどこにいるの？深海？
でも水族館とかにいるんですよ。
水族館にいるんです
よ。でこれ写真だと大きく見えますけど、すごいちっちゃいんですよこれ。
気持ち悪い。
何がですか。
歩く感じが可愛い。
水族館か。
あれですよ、あの岐阜県にある淡水魚博物館なんて行ってごらん。もうカエルばっかり。
しかもあの
十何メートルある、うん、あるじゃないですか、あのでっかい魚、
うん、
あ、何アマゾンとか奥地でいる
ピラルクですか、
そういうのがそのもう水槽の中にもう3匹4匹もううわー入ってででっかいカエルとかワニみたいなやつすげー入って可愛いやつ一切ない。
可愛いじゃないですか。
岐阜県の淡水魚博物館
可愛いって
地獄よ。
そんなとこあるんですね。
私6回ぐらい行ったことある。
行ってるじゃないですか。
なんでそんなに
行くとこなさすぎて。
そこあのデートスポット、
デートスポットかな、まあ、あの観光スポットですよね。
じゃあでも綺麗なのもいるってことですよね。
あの人によってはすごいもうたまらないとこですけど、
たまらない、
もう私とっても地獄。本当に超巨大な、
いいですねそこ、
うわーいて、うわー、
6回もさすがに行ったからもう懲りてる。
毎回青ざめて帰りましたけど。
まあでもね、ちょっとカエルアンコウね、
カオルじゃねえよ。
混ざった
混ざりましたね。いよいよカオリさんカエルが、いよいよカオルが、アマガオルが、
アマガオルがね。
ね、それをね指標にしちゃうと、はい、ちょっともみさんの点数が大変なことになるから、
はい、今回の指標は
こんにゃくゼリーかな。
おい、ちょ待ってくれよ。はこんにゃくゼリー、
すごいとこに落ち着きましたね。
今までのくだり何やってんじゃい。
まさかそう来るとは。ちょっとつながってるのかと思ったら
全部カットしたのかじゃあ。なんでこんにゃくゼリーなんですか。
いや私結構食べるんですよこんにゃくゼリー。
あ、好きなんですか。
好きなんですよね。
知らんがな。興味ないわ。
あれですよね、意外とでも人殺してる。
そう、
こんにゃくゼリー、
こんにゃくゼリーは人を殺すための道具ですよ。かくいう私も喉に詰まらせたこといくたびありますからね。
本当ですか。
はい、詰まるかな詰まるかなと思ってやったら本当詰まるんですよね。
詰まる、あれ詰まるんですよ。
スポスポスポスポスポってなるんですよね。
そんな危険な遊びしないでください。
あれ本当やめた方がいい。
意外と危ないですからね。
危ない。あ、それが指標で、いいですよ。じゃあこんにゃくゼリーのクラッシュタイプ、クラッシュタイプじゃない、
クラッシュタイプじゃない、あの
人殺す方ね。
殺す方、
殺す方の
ちゃんと噛んで食べないといけない方。
うわー、わかりました。はい、はい、じゃあそちら100点として、こちらのね、
バリアントルールで、
バリアントルールはなしかな。
なしかな、
はい、まあ、いいですよ、入れてもいいです、個人的にどっちか好きな方でいいですよ。はい、
こんにゃくゼリーと比べたら、
はい、
85点です。
あらー、こんにゃくゼリーの方が高い。さ、こんにゃくゼリー1個分ってことですよね。
こんにゃくゼリーいろんな種類があるんでね。
あ、そうだ、ちょっとショックです ね、 ね、
ちょっとショック。
まあちょっとやっぱグミさんにとっては、まあ、通常のルールの方はちょっと物足りないかもなっていう、
ね、ちょっとね、やっぱり終えちゃうので。
いやでもグミさんもいつかお子さんができてね、一緒に遊ぶことになったらまたね、この抜群に上がっていきますけど、評価は、
まあ、遠い未来ですね。
あ、じゃあかおりんさんどうぞね、悲しい
か、でもどう突っ込んだらいいか分かんなかったですよ。
大丈夫大丈夫、ナース合コンでいける、ナース合コン、
ナース合コンいけるいける
いけるいける。
いやまあね、結婚役ゼリオですよ。ペンとしてこれ何でしたっけ、ストーンエイジジュニアは110かな。
おー、110。でもちょっといつもに比べると若干控えめ。
若干控えめ。
あら、こんにゃくゼリーもポイント高いってことですか？
高いですね。私も好きです。常に冷蔵庫の中に常備してありますよ、やっぱり。
おー、ちなみにこれバリアントだったらお二人は何点だったんですか？
バリアントだったら私160までいきます。
あら、そうですか。
私もバリアントだったら130ぐらいまでいきます。
はい、あー、超えるんですね。ありがとうございます。じゃあですね、私の、こんにゃくゼリー100点として、ストーンエイジジュニア通常ルールであれば、まあ、そうですね、110、私も110ですかね。まあ、あの、ほのかに楽しい、
はい、
ほのかに楽しめる、
うん
うん、ゲーム会とか持ってって、使いやすい、
うん、
けど、まあ、ちょっとゲーマー向けではないので、ガチガチのゲーマーの方がわざわざね、お金を出して買うんだったらってところで言うと、ちょっとまああまり力強くは言えないかなってところですけど、
うんうん、
あと、あの、
バリアントだったらどうなんですか？
バリアントだったらもう自分で考えたんで、それはもう300点だ。
跳ねられますね。
個性が入って、愛情がありますから。
はい、こもっちゃってるから。
いやでもぜひバリアントで遊んできてほしいな。
で、ね、いやでも楽しいですね、やっぱりね。
はい、ちなみにですね、こんにゃくゼリーが喉に詰まった場合なんですけど、
はいはい、
あの、例えば牛乳飲んでてですよ、
はい、
でこんにゃくゼリーが詰まった場合は絶対に牛乳で押し流しちゃいけません。
あ、そうなんですか。
絶対ダメですね、グミさんね。あれなんですよ、物が詰まった時にその膜を張るタイプの、
はい、
その、はい、飲み物でその流し込もうとすると、
はい、
下手するとその牛乳によって膜ができて、唯一できてたその隙間さえも埋めちゃって、それが死因になる可能性があるんですって。
なるほどね。
ちょっと待ってください、ナースがなるほどって言ってますけど。
大丈夫かい。
大丈夫ですか、ナース。
なので、こんにゃくゼリーが詰まった際は、まあ、お茶とかお湯とかね、まあ、
水とか、
そういう、そういったもので、さらっとしたもので、あの、流し込むようにしないと、下手するとヨーグルト、飲むヨーグルトなんかも絶対ダメですから。
そこはやらないと思います。
全て詰まりますから。
逆を言うと、あの、喉ちょっと詰まらせてると追い込むためにはそれがいいわけ。これなん
で
みたいな。
そうそうそう。
あと飲むヨーグルト、ブルガリアみたいな。
殺す場合はね。殺す場合の話。
これでゴボーって
なる。どうしたんですか。何があったの。カオリン先生、何、人殺し、なんか殺した人がいるの。
いや、完全犯罪ってやつ
ですね。誰ですか。安全じゃねえよ。すぐわかる。おやどころじゃない。コナン君いたらすぐわかるよ。わざとやったでしょっつって、
れれ
バレたかって終わりですよ。ネクストコナンザヒントでもすぐ出ます。牛乳
っつって。牛乳。
終わり。
早い早い。
はい、というわけで、
はい、
じゃあ、総合点で考えると、まあ、じゃあ、90点かな。
かな、うん、
95点、95点。
95点
かな、
うん。
はい、というわけで、こんにゃくゼリー100点にすると、ストーンエイジジュニアの通常ルールは95点でございます、
はいはい。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ちょっと長いことね、
はい、
説明してきましたけど。
はい。
はい。ってなわけで、ここから、
はい。
はい、当然ありますよ。はい、通常回ですから、
ね、
いつもの、おすすめ映画を紹介しましょうコーナー。ここからはね、ボードゲームではなくね、
はい、
私たちの好きな映画を紹介しようというグミさんが眠たくなるようなコーナーですが、
来ちゃいますね。はい、
眠くないようにお願いします。
そうです。今回もね、当然10分ほどで、
はい、はい、
おすすめ映画を、ネタバレは少し含むけど、根幹の部分とかオチには触れないように、
はい、
おすすめ紹介するというコーナーです。今回はなんと、カオリンさんが、
はい、
はい、物申したいと。
物申したいと。ね、
はい、
私がおすすめする作品があるというわけでね、それは一体どちらになりますか。
それがですね、
はい、
こちらです。永遠の子供たち。
永遠の子供たち、
うわ
ー、今か、まあ、あのこれラジオだから伝わらないですけど、グミさん、
はい、
あの今カオリンさんがよ、あの、喜んで両手でブーンって今ジェスチャーで楽しんでたじゃないですか、はい、もう胸がブーンって左右に。
そんなこと なってないですから、なってないから、
お祭りかよ
祭り金融の私に対するいじめ、
確かにそうですね、
そんなことないですから、
A カップの主義さん
みたいな、
もうちょっとありますね、 A プラス、 A プラス、
A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A
プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラ
ス、 A プラス、 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 A プ
ラス、 A プラス、 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 A プラ
ス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラ
ス、 A プラス、 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 A プラス、
A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラ
ス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、 A プラス、
実はもう映画は2007年にも
2007年、
はい、
2007年、
しかもこれスペインメキシコ映画なんですよ、
はい、
なんでこれ実は
珍しいよね、
珍しいんですよね、
でも
でも
制作総指揮には
なんとギレルモ・デルトロ、
そうギレルモ・デルトロ
出ましたね、
ありゃーもうこれギレルモ・デルトロ、あグミさんはね映画あまりね
知見が広くないので、
はい、ちょっとまあ説明させていただくと、はい、デルトロといえばですね、最近だとクリムゾンピークとかね、うん、あとホビットシリーズ、ホビットといえばもちろん指輪物語のね、はい、まあ、スピンオフでもありますけど、あのホビット、あと有名なところだとパシフィックリムとか、はい、ヘルボーイといったもう今を駆け抜ける映画監督、映画関係者でございますから、
はい、そうですよ、
そのデルトロがなんと制作総指揮をしていると、
はい、まあ、というこの作品なんですよ、
はい、
まあなんとなくこう見てもらうと、
うん
うん、ホラーっぽい、
うん
うん、
っていうのは、
え、ホラーじゃないんですか、
ホラー、まあ、まあホラーというか、まあちょっと
そうなん
ミステリーサスペンス
ですね、サスペンス、ね、まあ、ホラーサスペンスなのでホラーなんですけれども、
うん、じゃあちょっとあらすじ いっちゃいましょう、
いっちゃいますか、
はい、かおりんさんのあらすじは、
うん、孤児院で育ったラウラは長らく閉鎖されていたその孤児院を買い取り、障害を持つ子供たちのホームとして再建しようと夫のカルロス、息子のシモンと共に移り住んでいました。ですがシモンは遊び相手のいない寂しさから空想上の友達を作って遊ぶようになり、その姿にラウラは不安を覚えます。そして入園希望者を集めたパーティーの日、シモンは忽然と姿を消してしまいます、というお話なんです。
なるほど、
はい、まあ、簡単に今言ったように、まあ、主人公はですね、あのこの、まあ、パッケージも
パッケージのねど真ん中にいらっしゃるラウラさん
ですね、はい、ラウラさんですね、はい、
はい、全然馴染みのない
ねラウラというね、
ラウラさん、
はい、で、この方はもちろんあのお旦那さんがいて、
うん、
で、まあ、お子さんが
可愛いね、子供がいるんですけど、
はい、
うん、
まあ、ただ、このお母さん、このラウラ自身も孤児院で育ったんですよね、
はい、
で、それで自分が大人になった時に、
うん、
あの自分も、まあ、孤児院を開こうということで、しかももともと自分がいた孤児院を、まあ、買い取ってというか、
うん、売りに出され
て、ね、売りに出されちゃったんですね、だからもう自分がいた頃とはもうボロボロになっていて全然違うんですけども、うん、まあ、そこへ、まあ、移り住んできて、まあ、自分もまあ昔のようにというか、
うん、
今度は自分が育てようということでなったんですけれども、この息子、たった一人の息子シモン君は、
うんうん、
まあ、ちょっと、まあ、空想が好きというか、まあ、
ちょっとわんぱくなんですよ、とにかく。
わんぱく、
もう、まあ、第一反抗期じゃないですけど、うん、もうお母さんの言うこと聞かずにですね、うんうん、もうやめなさいって言ってるのに危険なとこ行っちゃったりとか、もうその全然ね、空中に向かってなんとか君、
うん、
おはようとか言ったりね、
ちょっと、まあ、これぐらいの子ちょっと年頃の子がたまにあるじゃないですかね、
でも仕方ないですよ、うん、だって一人ですよ、
そうなんです
よ、すっごく離れた場所、うん、ね、はい、他の、まあ、なんか隅っこの方とかそんなノリで、うん、そこにもう立ってるところで一人で子供で暮らすわけですよ、うん、もちろんお母さんいますけど、うん、だから友達をやっぱ作っちゃいがちですよね、
うん、友達がちょっといなくて、
うん、
で、まあそういう風にね、まあ、なるかなっていうところなんですけども、うん、まあ、このシモン君が本当にもう、まあ、やんちゃというかね、うん、この空想にお母さんも巻き込まれていっちゃうわけですよね、うん、ではね、子供が言うことって母親ってこう何を言ってんのってなるじゃないですか、
うん、
で、まあそれがだんだんこうひどくなっていっちゃうんですよね、
なんかあれなんですよ、例えばなんかそこにいるよみたいなこと言って、もういないじゃないのって言ってるんですけど、実際に本当にいるかのような存在感プラス、なんかその友達、空想上の友達がなんか宝探しゲームをしようって言い出したからっつって、本当になんかね、宝は隠されてて言った通りの場所にあったりとかして、あれってじゃあこれは誰が隠したんだみたいな不思議な出来事も徐々に起こっていくんですよね、
そうなんですよ、で、まあ、そのしかも その流れの中でシモン君はちょっと自分に関することをいろいろ知ってしまうんですよ、
うん、
でまあお母さんとするとそれはシモンには教えてないはずのことをなぜ知ってるんだとなるわけですよね、
まあ、生まれのね、まあ、秘密にしてることとかね、
まあ、あるわけですよね、うん、でまあそれをまあだんだんちょっと不安どんどんどんどん不安になってるじゃないですか、
うんうん、
でまあそんなこんなあっても忙しい中で孤児院を立ってやっと再建ができるっていうパーティーの日にシモン君はいなくなっちゃうわけですよ。
こっからですよ、まあ、意外とここまで長いんですけど、
そう長いんですよ、
こっから事件がね、
はい、
もうお母さんも気が気じゃないですから必死で探すんですけど、はい、もう言っちゃうとこっから1年以上探すことになっていくわけですね。
1年、はい、はい、まあ、だって家の中にいたんですよパーティーの。
そうですよ、
ね、だから家の近くとか、まあ、いても家の近くじゃないですか、
は
い、
うんうん、
でいなくなるじゃないですか。でも見つからない、ま
あ、
だんだんそうすると、まあ、お母さんもら子供がいなくなっちゃったから、
うん、
だんだんおかしくなっていっちゃうんですよ。
それ精神的に追い込まれちゃうんですよ、うん、だからついついなんかレイバイスとかね、うん、いかがわしい人にも頼んじゃったりとかして、うん、でもそれが現実なのかもしかしたら妄想から生み出してるものなのかっていうのが境目が分からなくなっていくと、う
ん、でお母さんはだんだん、まあ、しかもその存在、まあ、要は本当は見えないはずの存在、うん、まあ、もしかすると自分が幻として見てるのかもしれないんですけど、このその行った友達が子供を連れてったんじゃないか、シモを連れてったんじゃないかっていう、まあ、疑心暗鬼みたいに陥っていくわけですよ、どんどん、うん、もうだからどんどんどんどんこう、でもお父さん、あの、うん、カルロスですね、うん、は正常な状態なので常に、
うん、
まあ、
それは冷たいですけどね、
冷たいですけどね、あの、まあ、そんなことはないと。
ここで面白い存在をね話すのはですね、ベニグナ、ベニグナというですねおばあちゃんが出てくるんですよ、
はい、
でそのおばあさんはなんかあの普通にこのねあの施設に来て、私ここで働きましょうかとかわけのわからんことを言い出して、いいあなたみたいな人を働かせるわけにはいかないみたいな人だったのに、
はいはい、
なんか部屋に勝手に忍び込んで小屋でなんか物探してたりするんですよ、
は
い、断ったのに、で何やってるのみたいな、でそれをどんどん紐解いて調べていくと、どうやらベニグナが、まあ、ここちょっとネタから入りますけど、すで、はいはい、にこの施設で働いてた、要は自分自身を育ててくれていた人のうちの一人だったということが分かるんですね、
はい、
そしてそのベニグナのお子さんがですね、まあ、すでにもう他界されてるらしいんですけど、はい、その子の名前とその自分の息子が友達と言っているこの名前が合致しちゃうんですよ、
は
い、
そうしちゃうんだ。
こうなってくるとあれってなってくるじゃないですか、
本当にもしかしたら霊というものが存在して、うん、うちの息子には見えていたんじゃないか、そしてその霊が連れ去ってしまったんではないかという話になってくるわけですね、ってなっていた、じゃあホラーじゃないかと、
はいはい、
って思うんですけど、この実は映画キャッチコピーがですね、シックスセンス以来の衝撃と感動ってなってるんですよ。
感動、
まだわかります、衝撃、はい、感動ですよ、感動、
感動、
これをどう取るかで評価は分かれますよ。
私この作品をなんでおすすめしたいのかっていうと、はい、私この作品を見た時に本当に衝撃を受けて、
はい、
まあ、今までいろんな映画を見てきましたけど、この映画は本当にあのもうとにかく見てほしいんですけど、
お試合ですか、
あのそうですね、あの愛なんです、テーマになるのは、うん、愛と、そしてあの実はこれタイトル、あのちょっと私読めませんが、これあのスペイン語なんですけれども、
はいはい、
あの永遠の子供たちって放題なんですよ、実は。で実は現代は孤児院という名前なんですよ、
はい、うんうんうん、
でも意味はそうなんですが、あの放題は永遠の子供たちってついてるんです。実はこの放題が実はすごく素晴らしい放題で、多分あのこの、まあ、こういう映画って結構放題に変わったりとかすると思うんですけど、かなりのこう
センス抜群でやった
な、抜群なんですよ。
へ
ー、
見終わった後に、はい、この放題の意味が分かるんです。
まあ確かにね、分かりますよ。
これあの、まあ、さっき言った通り、はい、あのシモンがいなくなるまで結構前置きがあるんですけども、
うん、
この映画どこのシーンを撮っても無駄なシーンが何一つ実はないんですよ。
へー、だから私すごい今気になってるのはカオリさんのこの熱と、うん、モミさんのなんかちょっと冷めてる感じが、
これはね あれなんですよ、あのママの時もちょっとありましたけど、
あの
女性目線で見る映画ではあって、
うん、
男性目線から見るとちょっとね、あの そのノリにごまかされないぞってところが多いんですよね、
うん、
まあでも一応先にあのポジティブな部分から言うと、うん、あのこの映画実はもうスペイン映画界のアカデミー賞となる、
はい、
まあ、ゴヤ賞っていうのがあるんですけど、そのゴヤ賞でスペイン映画史上初の14部門ノミネート輝いてて、脚本賞、新人監督賞、はいはい、美術賞っていうもう7部門を受賞したっていう快挙を成し遂げてるぐらい、この映画はとてつもなく評価高いです、
はい、
でそれを踏まえた上で言いますけど、男性の目線で見ると結構あれ今の何だったのっていうところが、まあ、大きくて、まあ、例えばシモンがわんぱくすぎ ているシモンというのはそのお子さんですね。ワンパクすぎるんですよ、もう劇中。
ワンパクですね。
母試合、不試合でも構えないぐらいにもう、はい、うわーって、なめなんか知らないよーみたいなんで、ママの手ガリーンってチープシュー出て、もうバタバタバタッつって走ってっちゃったりとか、ね、そういうこと平気でするような子供なんです。そいつに対しての愛情がこう見てる側、視聴者からすると、まあ、なかなかモテない上で行方不明になるから、別に探さなくてもいいんじゃねみたいな。
お父さん、確かにあのカルロス出てくる夫のカルロスの視点から見たらなおさらそうなんですよね。
カルロスが冷めてるのは多分そこがちょっとある気がする、でしかも結局シモンがいなくなったせいでその個人の立件の話も全部おじゃになるじゃないですか。
そうです、ね、
飛んで消えてくじゃないですか、もう不幸と思って、で出てる子も不幸だし、その、ね、せっかく来たのにして来たのにっていうのもあるのに、もううわーかわいそう、
も
う
ことの元凶がね、
そう、
まあ、分かりますよその気持ち。いや私もですよ、比較的あのホラーとか見てて冷静になるタイプなんですけど、
はい、
この作品のすごいところはそれを一旦置いておいていいっていう作品なんですよ。
そうね、
その本当はいやいやいやそんなっていう普段理不尽であり、現実的から見たらとてもなんだろうそれはダメでしょってなるようなところを一旦置いといて、そういうことではないというところに執着するのにそれがストンと落ちるところがすごいんですよ。
へえ、そこね、これはかな、いや面白かったですよ。
うん、そうですね、確かに女性が見た方がいいかもしれない。
そうですね、女性向けかな、男性見ても面白いし、
面白いですね、
本当に愛情を持った人はこういうの見るといいですけど、はい、ホラーとして見るとちょっと違うかな、
う
ね、はい、はってところですね。
まあ紹介してますけれどもホラーほどですが、うん、ホラーとして見る映画ではなかったりします。はい、いやただちょっとホラー苦手な人はちょっと怖かったりしますけど、
サスペンスという目線からの母子愛を描いた映画ですね。
はい、
はい、
ただこの実はこの母子愛って言ってるんですけれども、ただ実はそれだけではないのがここの永遠の子供たちに実はつながったりするんですよ。
正直あれじゃないですか、まあ、正直もう言っちゃいますけど、はい、バッドエンド寄りにどんどん進行していくじゃないですか。全ての事象が本当に最悪の結果をどんどんどんどん招いていって、はい、でもうオチも、まあ、内容は言いませんけど、はい、これはもうバッドエンドじゃねえかと。ただそのバッドエンドな部分がカオリンさんとかそういった目線から見ると、はい、ハッピーエンドに移るっていうのが、
この映画においてだけこれはハッピーエンドなんですよ。
いや違いますよ、私にとってはもう一切ハッピーエ
ンド。いやいや、
ただそのバッドエンドを
言えないのが悔しいんですけど、はい、これ本当にすごい映画というか、まあ、デルトロさんが、うん、まあ、ママの時もそうでしたけれども、うんうん、そういうちょっと特殊な考え方をしてるというか、うん、本当に言えない、おちにつながるか言えなさすぎるんですけれども、うん、永遠っていうことに対は何かっていう部分なんですけど、それが、うん、もみさんの言うバッドエンド、これ本当見てほしいんですよ。これをバッドエンドと取るのかハッピーエンドと取るのか、本当その人と、
まあ分かれますね、
分かれます。ただ私はこれほどのハッピーエンドもないと思ってるんですよ。
本当にマジか
思ってます。
これ見たこと、
こういう作品で
見たことあるリスナーどう撮ってるかな、
こういう作品、まあもちろんですよ、他の作品でこれやったらダメなんですよ、
うん、
この作品で許されるという最高のハッピーエンドと形があれなんですよ。ですごいなと思ったね。それを普通はあれはバッドエンドなんですよ、誰が見ても。でもずっとこの映画見てくると、はい、それがなぜかハッピーエンドと感じるというすごいんですよ。
ここまでいったらもう意味わかんないでしょ。
意味わかんないでしょ、これ見てほしいんですよ本当に。
まあ見ればわかります、はい、ただ私はその否定してるんじゃなくて、このバッドエンドを楽しめるんで、私の場合は、はい、なんでこれはこれで楽しいんですけど、それをハッピーエンドと取る人の意識が理解できないってだけですね。
そうですね、ちょっとこれはオカルトな考えがちょっと含まれてくるので、はい、確かに普段日頃ホラー映画を見ていてもなんですけど、もみさんと私の考えはちょっと違うので、そこにも行き着くですが、これ見てほしいんです。いろんな人に見てほしい、私本当はこれは。
そうですね、
見てほしい。
それではその上で、
はい、
かおりさんの言いたいことを理解してもらう。
はい、見て、まあ、いろんな逆に意見が欲しいくらい、
もうそれはもうツイッターでぜひね、
はい、
コラボ動
画どちらと撮ったか、
うん、
はい、
ぜひ
ぜひ
意見ください、
いただきたいところですね、はい、というも
というかおりんさん、はい、激推し、まあ、私も、まあ、
ね、
おすすめのうちには当然入る、
はい、
はい、かなりの名作。
そうです、これを見てからママを見てほしいというぐらい、流れるようにギリギリデルトロさんの物語が続いていくので、
はい、あとあれです、私のね、見てほしいポイントというか聞いてほしいポイントは、
はい、
声優がですね、いくらかずえさんなんですよ、吹き替えが
ですよね、
いくらかずえさんといえばですね、最近でこそ聞かない、まあ、出てくれなくなりましたけど、はい、ね、 シティハンターの香り、
はい、
あの広いんですよ、
うん、
あの、
はい、香りです。
1トンのハンマーでね、サイバー量をバチコーン殴ってる、ね、あの香り
なっちゃいましたけれども、
だし、あと例えばダンバインだとガラリアニアムヒーだし、まあ、逆者だったらレズンですよね、はい、っていう、まあ、当時のね80年代
いい90
年代の有名な、まあ、キャラクターを一手に引き受けていたのに、はい、三倉和恵さんが、
はい
はい、吹き替えやってるんで、はい、ここもね聞き逃せない、ぜひ吹き替えで聞いてほしい。
ちょっと珍しいですね、あまり吹き替えやらないので、
うん、っていうところもポイントですね、
は
い、
ポイントですね、
うん、ちなみにですね、主人公のラウラ役はですね、
はい、
ベレン・ルエダさんですね、
はいはい、
この方あのロストアイズの方でも主演されてますし、他にもあのロストフロアとかロストボディにもねメインで登場されてて、うんうん、ロストシリーズっていう謎のシリーズの中ではかなり活躍されてる綺麗な方
ですね、綺麗な方ですよね、
しかも2007年なんで一番脂が乗っている時、
そうですね、あの一番世界一美しい母と言われたぐらいなので、はい、
ぜひぜひそちらも注目していただいて見てもらえたらなと思います。
はい、
はい
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
という感じで、はい、もうなんだかんだで結構撮っちゃいましたが、
はい、
はい、まあ、告知の方に入っていきます。はいはい、告知ですね、2点ほどありまして、
はい、
1つがですね、まあ、オープニングではね、はい、西王さんがですね、はい、オープンしましたということをねお伝えしましたが、なんともう1つ、
あら、
ね、はい、関西の方に新たにオープンします、
あら、
B カフェ、
B カフェ、
はい、B カフェ、 B っていうのはね当然、まあ、アルファベットの B ですけど、はい、B カフェはですね、なんと、こちらオープンされるのはアタックマンです。
あらららららら、
はい、おね、ポッドキャスト豚の鳴き声でパーソナリティされているアタックくん、はい、そしてスブタさん、スブタさんがオーナーとしてお金を出して、アタックさんがそこの店長をするという形でオープンされます B カフェ、こちらがですね8月上旬にオープン予定でして、うん、これがまあ店内焙煎コーヒーと数百種類のドイツゲームが楽しめる本格的なカフェでですね、はい、場所は姫路駅、ね、
姫
路駅から歩いてすぐ、まあ、でも姫路駅って私あのこの前初めて行ったらスーパー遠いのね、
はい、あ、そうなんですか。
そう、大阪から姫路って結構近いのかなと思ったら1時間半ぐらいかかっちゃったね。
あっちのこう地理感がないから全然わかんないんですけど、
そう、こっち関東なんで、ちょっとびっくりしましたけど、
そんなになんですね。
あ、でも姫路にはイエローサブマリンがあったりとか、意外と都会ですからね、はい、はい、もちろん姫路城もありますからね。その姫路駅から歩いてすぐのところ、はい、で時間が11時から23時までやってます、はい、定休日が火曜日らしいんですけど、
はいはい、
ね、そういった風に今もうねオープンされる準備をまあ整えてるところみたいですね、
は
い、
すぐですね、8月上旬だ、は
い、でこの内装がですね炭酸ファブリックのあさとさんがされてまして、はい、超おしゃれな、
まあ、
超おしゃれな内装らしいんで、はい、これはもう行ってみてね、あとはアタックさんがテンパらないことを祈るだけ
コーヒーをアタックマンさんが入れてくれるんですか。
入れてくれるんですけど、それこぼさないことを祈るだけ。
ちょっと見たい、
ちょっと見たいですね。
今こぼさねえよって今聞こえてきましたけど、はい、もうそこを頑張っていただきたい、
はい、
そしてもう一つの告知ですけど、次回ホラボドはですね、なんとまた特別会ですけど、
はい、
ゲストがですねリトルケイブのエミさん、そして、
はい、
あのジェリージェリーカフェの白坂さんと撮る特別対談スペシャルでございます。
あら、
そうなんですよ、あのね今をときめくジェリージェリーカフェ、はい、もうテレビでボードゲームカフェを取材するって言ったら、はい、もう基本的にジェリージェリーカフェですよ。
は
ね、芸能人たくさん来ますよ、はい、そんなジェリージェリーカフェの代表の白坂さんとみっちりと話し込んだ、
あらまあ、
いろんなこと
も、みさんにとってもちょっと有益な情報、
ね、そう、どれだけのお金を持ってしてジェリージェリーカフェを建てたかとかもね、はい、語ってくれていますので、それはもうぜひ聞いていただいて、うん、
まあ、
はい、期待してください。
はい、
はい、
はい、じゃあいつものね最後のやつを今日はカオリンさんではなくグミさんに言っていただきたいなと思います。
はい、はいはい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からでも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ボラグ
ボラグボラボラギノールここまでうまく来てたのにボラギノールかなかなかないですよ、ご意見ご感想はボラギノールを使うことはなかなか
どうやって
ね、どういうアイテムか分かんないですけど、
ご意見ご検討、
もういいやもうボラギノールでよろしく、
ボラギノールで、
はい、リスナーの方はボラギノールをまず
購入していただいてね、さすがですね、
さすが、
さすがですね、
その上でぜひお願いします。もうちょっとだったらね、
もうちょっとだったらいけるって思ったら、まさかのね、
まあそうですよ、うん、ちょっと遊びすぎましたね、脳がもう休みを求めていますね、
逃げちゃいましたからね、
はい、というわけでぜひまた今後もよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
はい、
はい、
じゃあもういいですか、もう終わっちゃいますよ、
終わっちゃいますね、
かおりさん大丈夫ですか、次また休むんじゃないですか、歯が痛い言うて、
休まないよ、
本当に
休まないよ、でもちなみに、はい、一応抜くことが決定していて、
あはね、
割と結構大きな手術
しちゃいます、そうなんですか、顎丸ごと、顎丸ごと撤回するわけでしょ、
撤回するわけですよ、
あら
やばいです、次に来た時には下の顎がこう開くかもしれない、
それドクターマシリトドクターマシリトのなんか後期の方のやつ
バキッっていうあるかもしれないですね、やばいやばいやばい、
見えた顔じゃなくなる感じです、
ね、見えた顔じゃない
見えた顔じゃない、聞きました今の、
まあ今もギリギリですからね、
ま
あ、
マジで、
これはおっぱいだけです
からね、マジで、
はい、まあ、そんなこんなですけど、はい、よろしくお願いします、はい、はい、じゃあいつもの言いますよ、はい、せーの、うちゃおうちゃおー。